はい、コミケが終わってですね、土曜日に収録する予定だったんですが、土曜日の翌日の日曜日が、まあ、大阪でイベントだっていう、中1週間で、またし、コミケが終わった途端になってるのに、中1週間で新刊作るっていう、すごい、こう、苦行の果てにですね、まあ、昨日まで大阪におりまして、申し訳なかったんですが、ちょっと放送一回ずらさせていただきましてですね、まあ今日有給取ってるんで、まあ今日取ればいいや、という感じで、まあ連れ込んだわけですが、まあ思いつきたっていうんですか、もう朝から全然やる気がねえんだよね、何にも。現在21時37分って、まあこんな時間から収録始めるわけですが、まあいや、今日はあんまりやる気がないのでちゃっちゃっといきたいと思います。オーガスト全国海賊版8月の土鍋、はい、改めましておはようございます。オーガスト総局海賊版8月の土鍋配信第13回、収録日8月27日、パーソナリティオリグル初めてお送り出しておりますが、ということで、開催直前じゃねえよ、開催直後の別企画、コミックマーケット72に行きました。ネタ帳直すの忘れてんだよね。直前って書いてあるじゃん。すいません、ご紹介ありました。まあ、そういうわけですね。なんだ？今週じゃないんだよ。前回25じゃなくて、17から19まで。8月の17から19まで、皆さんお待ちかねの、お待ちかねって待ってた人がどれくらいいるか知りませんが、コミックマーケット72が、まあ、開催されましてですね、西館の、4階ですね、なんだ、逆さにした土偶の基部というかですね、ピラミッドロボの足の部分っていうか、あそこのところに今、オーガストブースの3日間出てた。初めてですね、いつもだいたい、こう、企業周りとか人に頼んじゃうんで、実は、いや、オーガストは物販早いですって散々言っといてなんなんですが、オーガストの列ってものに、自分で並んだの実は僕今回初めてなんですよ、本当は。初めてなんですけどね。朝11時ぐらい、11時ちょっと過ぎぐらいに、まあ、西館でスタッフやってたんで、ちょっと休憩入って、オーガストの物販並んできますって言って、西1からまあ、外の階段を伝ってこう、西の4の企業ブース行くわけ。で、その企業ブースのさ、まあ、企業ブースってブース自体は全部建物っていうか屋根の下にあるんですが、するとこの、外に、ものすごい勢いで出てるこの列はなんだねっていうのが2つあってですね、リリガルナノハストライカーズプロジェクトと、タイプムーンは恐ろしい量の人が1日目に並んだんですが、リリカルナノハストライカーズプロジェクト特にひどいっていうか、何の列だねこれはっていうすっごい列が全然動いてないっていう恐ろしい光景をこう横目に見ながらですね、まあ僕はオーガストを並ぶわけですよ。で、行ったことある方にはちょっと、まあ、すぐ言えばわかるとは思うんですけど、オーガストの入り口、要はブースって、その、スロープ側の、すいません、風が治んないんだよね。スロープに面してる、シャッターの、まあ、横にオーガストのブースがありますよ。で、その列はそのまま直接スロープへ降りていくわけ。でね、僕が並んだ時で、スロープの、下三分の、要するにスロープを三分の二縦断するぐらいまで降りてるんですよ。降りてるんだけど、4列でそこに並んだのかな ?4 列でそこに並んで、シャッター脇で急に1列になるんですよ。で、それは、なんていうのかな。シャッター脇って言っても、そのシャッターの両脇の非常口から列を通してるからで、非常口4列で通れないから、非常口のところで突然1列になるんですが、その先が、非常口を通過してブースの前に出るとブース自体は7列なんだよね。ほとんど競馬の、スタートがあるでしょ。こう、一斉に、各馬一斉にスタートっていう、ガシャって開く。もうほぼね、あんな感じで、ブース自体が、あれ7並列だったと思うんですよ。7等分されてるっていう感じ。で、7等分されてて、まあ、だからそっから、要するに入り口くぐると急に7列になる。 で、7人の、周知館学院の制服のお姉さん方が7人そこに並んでて、じゃ買うものってだってセットと、まあ、多くても CD ぐらいしかないと、もうバリエーションがそんなもんなんで、1人当たりが10秒とか20秒とかそんなもんなんだよ。早い早いって言っといて、もう無責任だなとは思うんですが、本当に並んでみて、あれ早いわ。ものすごい早かったっす。もう、すごいですね。いやー、工夫してるとこって工夫してるんだなーと。前に2チャンネルかなんかで見たんですけど、オーガストも昔ね、販売が遅いかなんかで、やっぱり来た客に叩かれたことが一回あったらしくて、その反省に基づいてるんだか何なんだか知りませんが、とにかく鬼のように早かったです。で、まあ、7列とか中途半端なんですが、その、スペースの残り部分を使ってですね、まあ、最近流行りの、37型ぐらいの、なんか、ハイビジョンテレビみたいなのが、まあ、ちょっと外に出ててですね、そこで、まあ、ムービーがかかってる。一応、フォーチュナテリアルのムービーってやつも見てきました。割かし、あれかな、構成的にはハニハニっぽいのかな、こう、学校の各部分はこうですよ、みたいな、内容のことと、まあ、キャラクターの説明を兼ねてる。吸血鬼気の字もなかったような気がするんだけど、あんなことで本当に大丈夫なんだろうかとか思いつつ、超高速フォーチュンが出るニュース。まあ、そういうわけでですね、ここから、直接フォーチュンが出るニュースの方に行きたいと思いますが、まあ、本家の動きとして、まあ、キリハとカナデのイベント CG が公開されました。まあ、いいんだけどさ、何なんだこの順番本当に全然わかんないんだよね。もう声も終わってんだしさ、とりあえず今できてる分全員開けちゃえばいいじゃんとか思うんですが、で、チグハグといえばもう一つ雑誌の方に、早売り情報だったのかな、新キャラが登場してますよと、僕はよく見てないんですが、例のシスターアマチ、なんか顔つきで公開されたのかないうようなことらしいです。ということで、超高速フォーチュンアテリアルニュースの方にカフさんから、お便り、まずコミケではお世話になりましたと。はい、お世話になりました。さて、フォアテリンをようやくのことで新キャラ登場ですね。ずいぶん待ちましたよ。そうだね、待ってたね君は。オーガストでは二人目、バイナリーのミキ以来となる青髪キャラだとか、オーガスト史上最大のバストの持ち主というように既存キャラとは違うところを狙ってますが、うん。気になるのは、紹介のところのフライパンでマジ殴り誰を殴るんでしょうか既存の男キャラは声からするにギャグが似合わない方ばかり。やっぱり公平でしょうか。そうなると、エリカに吸われ、キリハに切られ、カナデさんに鍋で殴られ、シスターアマチさんにはフライパンで叩かれる。今回の主人公は恐ろしく大変ですね。いや、待て。いや、エリカに吸われとね、シスターアマチにフライパンで叩かれはなんとなくませって出てる。キリハに切られと、カナデさんに鍋で殴られはどっから出てきたんだ、これ。よくわかんねえぞ、ソースが。いや、あと、この爆乳、それから25歳と年齢が設定されているのはどこかのカレンさん、すみません、刀を輝かせて月の人がやってきたようなので、これで失礼します。切られる、また切られるこの人もうかつだよな。いや、はい、カンフさんでしたと。ね、そう、僕も字面だけはどっかで見たんですが、フライパンでマジ殴りって、なんだ、女子寮に入った男子をフライパンでマジ殴りするような、設定のことがちょっとどっかで見かけはしたんですが、フライパンでマジ殴りって死ぬよね、普通に。そんなことして大丈夫なのか、このシスター。フライパンはないだろう、もうちょっとなんかデバイス考えろよ。ねえ、バイナリーポットのユキだってフライパン殴ってたのはお玉だけだったでしょ？フライパンで殴るものって頭じゃないだろ、頭じゃ。それともあれだな、ボディとか殴るのかな。渋い戦い方する。まあいいや、フライパン、一体このシスターアマチのフライパンが一体誰の何を殴ってるのかとかですね。まあ、今後の情報を待ちたいなと、思う次第ですと。いうことで、次。SS なんですが。さ、コミケが終わったばっかりなんですよ。コミケにね、例のフォーチュンマテリアルとかですね、まあ、僕も実は書いてたんで、いくつかフォーチュンマテリアルエッセスってものがあった。 まだ飽きたいのか、君たちはっていう、ウェブサイトの方にですね、まず、時の住む森早坂さんの、フォーチュンアテリアルサイドショートストーリー、魔法少女。から、カニキスの適当ブログ、カニキスさん、フォーチュンアテリアルエッセス、シャープ6。あのさ、昨日ですか、コミックトレジャー10、大阪の、まあ、同人誌即売会に、僕なんか一週、コミケからなんか一週間なんだよ。ものすげえスケジュールなんだけど、まあ、新刊作って行ったわけですよ。カニキスさんがやってきてですね、SS 途切れませんねって話をするんだけど、途切れてないのお前が書いてるからだろ本当に何よお君たちは元気だな、本当に。からですね、まあ、風の蓋さんに、風ホタルさんが、まあ、サークル参加をまた目論んでるよとか、結構いろんなサークルさんの、まあ、ウェブサイトとかを見てるとですね、まあ、フォーチュンアテリアルがいつ出るかわからないと。いつ出るかわからないんだけど、要はその、まあ、冬込みまでに出てるのかとか、本が作れるほど間が空いて出てるのかとか、それとも冬込み後になるのかとか、まあ、まあ、オーガストで活動されてる方は、まあ、フォーチュンアテリアの発売日が主に気になってらっしゃると。ムービー見た限りではですね、混沌って書いてあって、前冬に出る。お前冬って長いのにしよう。春夏秋冬、単純に分けても、1年の3ヶ月は冬ですからね。春にならない限りは冬なんで、これって、いつ出るんだろう、本当にっていうのが。まあ、若干まあ、今話題になりつつあるんですが、まあ、ほら、出てなくても書くやつは書くしね。っていうような感じでいいんじゃないかと。僕書いたしな、まあ、うちわの話っちゃうちわの話なんですが、例のフォーチュンマテリアルがですね、すごいんだよ。なんか、2センチかぐらいありそうな文庫本なんだよ。あれ、風小樽さん、別館校さんに渡してきたらしいですね。別館校さんはどんな顔して受け取ったんだろう。で、そこの反応のとこだけが妙に気になる感じではあるんですが。どうするつもりなんだろうね。本当に。で、その、冬に出るわけじゃないですか。冬に出るって言われてもさ、で、冬に出て何するんだよっていうあたりとか、また作るって言われたら僕どうすればいいんだろうとかですね。そこら辺の方を、僕また参加すんのかな。まあそんな感じのことでしたと。あれあれあれ、テキストどこ行った？はい、まあそういうことで、ニュースのコーナーでしたと。番組ではフォーチュンアテリアルにまつわる様々な情報をお待ちしております。事実も真実も嘘偽りも何でもありです。メッセージの送り方についてはサイトの方にだいたい書いてありますんで、タイトルにニュースって書いて送ってきてください。お待ちさせております。はい、まあ、若干、多少の事故などありつつも、ここからまあエンディング枠に突入していくわけですが、まず、これだ。抱き枕の魅力がわからない。のコーナーに。これほんと匿名なんで、まるっきり空なんで、全然誰だかわからないんですが、先日、夏コミのオフ会で、オーガスト系ニュースサイト随一を誇る抱き枕の誰禁断の果実でいろいろなオーガスタヒロインに節操なく波及している人、匿名希望。誰、抱き枕の魅力について突撃インタビューをしてきましたが、その彼曰く、まずは買って抱いてみろ。すべてはそこからだ。と、力説していました。ですので、抱き枕の魅力がわからないとおっしゃるオリクラさん、まずは買って抱くところをぜひラジオで実況してください。 抱き枕の魔力に落ちていく、そんな折り返さんが聞ければ幸いです。いや、実況って嫌だよ、そんな周知プレイ。しかも声じゃん。僕、今からでは、抱き枕、抱いてみたいと思います。で、これに通じてこう空気音が不出かなんか言って、枕じゃんぐらいの感じじゃないですか。声じゃん。あのさ、ビジュアルないとわかんないだろ。こんなもん今すぐだって捏造できるぞ、こんなもの。しかも、枕でしょ？所詮抱き枕でしょ？ねえ、抱き枕。そう、プリチチがですね、なんだっけ、売られてるんだっけ、売られてたんだっけ。すいません。なんかこう、まあ、あるわけですよ。で、そう、実はその、ここにちらっと出ている、オーガスト系ニュースサイト随一を誇る抱き枕のとかっていう、まあ、この人たちが、誰だかわかんないけど、この人たちが参加しているオフ会っていうものにですね、まあ、事前に出るって言ってなかったんで、参加者の一人に電話をかけて、そこに代表委員さんがいたら、今から割り込めないか交渉してみるっていう早詰まりで電話をかけたら、まあ、本人いなかったんでアウトっていう、ことだったんですが、本当にそういう人がいるんだったらちょっと聞いてみたかったことっていうのがありましてですね、フリーチ中はやっぱりみんなどの程度欲しいのかっていうのがまず一つなんですが、普通の、全くもって普通のただの円筒状の抱き枕を、に、カレンさんの絵を描いて、カレンさんの絵を描いて、なんて言うんですか、プリチチですって言い張ってみるとか、そういうことでも、彼らは嬉しいのかどうかとか、そこら辺については、まあ、若干、気になるといえば気になるんですが、なんて言うんですか、まあ、プリチ業界も大助かりというかですね、余計な綿とか使わないでも、プリチですが名乗れるっていう、白とかもそんな感じで出そうだよね。もう強行に、いや、これプリチなんですを偽って、普通の時枕を出す。いや、プリチなんだよ。本人に胸がないだけだから、それはっていう話を強行に押す。こんなことばっかり言ってるから そういう感じのことを若干まあ目論んではいるんですが、目論んでる人だって別に僕は欲しくないんでね。まずは買って抱いてみろってすごいよね。だって楽器が欲しい、例えば楽器が欲しい人にまずは買って弾いてみろって言わないよね。だから貸してやるって言われても困るけどさ。そうか。そこで、なんていうの、こう、見ないで飛べみたいな、こう、まずは買って抱いてみろっていう選択ができるあたりが、まあ、できる人とできない人っていう、この世の中には2種類の人間がいるんだな、という、まあ、感じの印象でしたと。ということで、まあ、抱き枕の魅力がわからないでした。で、次、メイの浜さん、普通おたと、なんだこれ。花田姉さんの漫画写し。いきなりですが、コーナー名変えてごめんなさい。変えたんだ。おはようございます。メイの浜です。フォアテリのプロモーションムービーを見ましたが、一言目、すごい。ムービーの出来が。二言目、広い。学院のデカさ。三言目、シロちゃん最高。これはまずい。あ、そうなんだ。というわけで、少々危なっかしい人になりました。ムービーを見る限り、混沌発売とありますが、あ、さっきの話ですね。で、フォアテリのイメージソング集は、集だっけ？確か新、マキシシングルかなこれね。10月末に発売になるそうなので、頭が混乱中です。いや、それはなんていうの？マキシシングルがゲームに先行して出るっていうだけのことで、割とありがちなものなんじゃないかと思いますよ。昔ね、まあ、オーガストのゲームじゃないわけですが、ニトロプラスが天使の二丁拳銃っていうゲームを出した時に、まあ、プロモーションビデオで見た、それを、オープニング歌ってるのが、まあ、渡辺っていうアーティストの冷めないねって曲なんですが、これが最高で、うわぁ、天使の二丁拳銃買うぜって僕の中で大盛り上がりだったんですが、ゲームが出る前に、オープニングエンディングの曲が入ったマキシシングルっていうのが出まして、もう、速攻でマキシシングルを抑えてですね、 死ぬほどヘビーローテーションで聞きまくったんですが、それで乱されちゃったんでゲーム結局買ってないとかですね。天使の二丁拳銃実は僕まだ買ってないわけですが、マキシシングルはもう CD が擦り切れるまで聞きました。そんなことってあるんでね。ゲームが混沌だからって言って、ゲームが出るまでシングルが出ないってことはまあない。まあ、そういう順番のこともあるよ、という話のことですね。で、ちなみに先週は、括弧して4週の話、本当に当たってたんですね。びっくりしました。調子に乗って、今日も予想します。3通です。3通でしょうね。ちょっと待て。これがね。なんとですね、まあ、微妙といえば微妙なんですが、メイノハマさんね、実は、メールを2通出してきてるわけ。で、2通出してきてて、これは、前のメールと同じ扱いにしといてくださいって書いてあるから、総数3通なんですよ。当たりなんですけど、メイノハマさん実は2通出してるんで、額面通りに数えると4通あるんだよね。微妙にやりきってない感もあるんですが、まあ、今回も当たりですと。ということで、で、その後半部分、そうそう、言い忘れていたのですが、最近よく口ずさむ歌があります。一撃必殺悪い人とか、よく眠れますよ。それはお前だけだろ。では、長々と失礼しましたと。いう、メールだったんですけどね、効き目なかったんですよ。ちょっと大阪に行ってたっていう話をしたじゃないですか。土曜からまあ、土曜の晩から日曜にかけてって、まあ、大阪のホテルに泊まって、新大阪のホテルに泊まったんですが、これがね、おそらく僕史上初なんですけど、出先で枕が合わないっていう事態があって、翌朝早いから、もう11時ぐらいからそこに着いてるにもかかわらず、確かね、着いたの4時ぐらいなんですよ。で、その間ずっとまあしょうがないから PSP とかで遊んでるんですが、それは PSP で遊んでるから寝てないんじゃなくて、眠れないから、そうやって暇でも潰さないとやってられないっていう事態があったわけですよ。で、まあ何かのネタには使えるかもしれないしと思って、展開してあるバイオにはですね、まあノート PC の、ノート PC なのかな、まあバイオ UX には、実は、音源としては、奏での一撃必殺悪い人とかだけ入ってたわけですよ。20回ぐらいリピートで聞いてみたんですが、眠るというよりですね、あれ聞くと笑っちゃうんですね、僕は。全然寝つきませんでした。なんていうのかな、得意体質僕、もしかして。ひょっとして僕はそういう、なんていうのかな、なんだ、奏で耐性が高いとか、そういう、種類の特殊な何か能力を持っている人なんでしょうか。もしかして、なんていうの、三次元で唯一、奏でに対抗できる人材とは僕とか、もしかしてそういうことなのかもしれないですけど。眠れませんでした。正直、効果ねえです。いいよなぁ、あれで眠れる人は、とか思いながら、まあ、バイオから流れてくる音切るわけですが。まあ、効果ないときは効果ないよ、ということでしたと。はい、ふつおたのコーナーでした。で、次なんですが、皆さんミクシってやってらっしゃるでしょうかと。8月の闇鍋っていうコミュニティが、8月15日にできてて、運営期間がもう12日もあったんだよ。実は、気づいたの今日なんですけど、オーガストネタ系ネットラジオ、オーガスト放送局海賊版カッコ仮を聞いてニオニオする友の会です。正式なコミュニティタイトルは、ゆうきかなで主催、8月の弓鍋主催者友の会です。バイ龍之介さん。文字通制限の理由により、表示上は省略されています。とりあえず黙認っていうですね。コミュニティがあるんだよ知らなかったんだけどさ。で、入ってるのが、コミュニティを作った尾崎拓也さん一人。この人がね、尾崎拓也さんっていう人は、まあ、僕の知り合いで、まあ、別番組っていうか、まあ、実験番組のキクラゲ成人アワーの方のコミュニティも持ってる人で、コミュニティ作るよとは言ってたんだけど、この人自体はね、オーガストのゲームやってないんだよ。なんていうかするんだ、この人と、いつも思うわけですが、まあ、ありますんで、まあ、好きな人は入ってみてくださいと。入ったからってさ、こう、入ってどんな話するのかよくわかんねえんだけどさ。で、 なんていうの、喋ってる本人として僕はいた方がいいのかとか、良くねえのかとか、全然わかんないので、とりあえず、まだ僕も入ってないです。それはだから、お前も来いっていう要望が多かったら入ろうかなと思ってるんですが、いないからと、っていうか、僕の、例えばだから、許可なく、まあ、作られているわけですが、まあ、許可ないからやめろとか特に言わないので、まあ、黙認っていう点で、とりあえず、なんだか知りませんけど、ありますんで、まあ、興味ある人は覗いてみてくださいと。で、次、まあ、今回のメッセージ対象なんですが、とりあえず今回はですね、メガホンさんに出しとこうと思います。なぜなら、当ててるんだよね。前回は綺麗に当ててたんですが、前回綺麗に当てた時に限って、まあ、僕が、当てたことについてアナウンスするのを忘れてるっていう事態があって、まあ、今回は当たってるんだけど、なんか微妙に、なんか微妙にこう、本当は4通だろうとか、まあね、まあいいや、当たってるんで一応、まあメインの方に出しときたいと思います。で、いつもの BGM 類ですが、オープニングはブリリアントアズーリ、で、今流れているのはエンディング、ペティフルール、両方ともリリカ SOS さんのアレンジ。で、ジングルは同じく、リリカ SOS さんのアズライトブルーのジングルバージョン。用意してあるだけで、ほぼ使ってない効果音は、多分ミュージックファクトリーさんで公開されているフリーの効果音でしたと。で、次回収録予定なんですが、9月の、8月25だったんだよね、本当は。だから9月1日の8日ですね。9月の8日予定です。で、今んとこさすがに、次回については近辺に何もなかったように思うので、まあ予定通り撮るんじゃないかと思いますが、なんて言うんですか、燃え尽き症候群って言うんですか、こうコミケ前から、昨日までのこう怒涛のイベントスケジュールが、まあ、明けて今日なんですが、もう全然何もやる気ないんだよね。まあ、やる気ないのが解消してれば、予定通り撮るんじゃないかなぐらいの感じで、一つ、まあ、生温かく見守っていただければと思います。ということで、はい、それでは、オーガスト放送局海賊版8月のザナベ配信第13回、パーソナリティオリクル初めてお送りいたしました。